瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。さあ、そして皆さんにですね、瀬戸市議会身近に感じていただけるようにということで、この瀬戸町ラジオでは年に4回開催されます瀬戸市議会定例会のその前後にですね、議員の皆さんをお招きいたしまして、市議会の情報をお伝えしております。今日は議会改革推進特別委員会の藤井敦康委員長と、そして永江君夫副委員長のお二人にお越しをいただきまして、2月21日から3月24日まで開催されます3月定例会のお話を中心に伺っていきますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。ではお願いいたします。
お願いします。
さあ、まずはですね、先日この3月定例会に開会されまして、市長の予算対抗説明が行われたということなんですが、まずじゃあ藤井委員長にお伺いしたいんですが、その内容について教えてください。
はい、毎年3月定例会では、はい、新年度に向けての考え方や事業の内容について市長自ら予算対抗説明という形で説明を行います。はい、今回の予算対抗説明では、昨年の12月定例会で第6次総合計画基本構想の議案が可決されたことから、はい、新年度からスタートする第6次総合計画で実施される重要事業を中心に説明がなされました。
はい、新年度から第6次総合計画がスタートするということもあって、これからね、さまざまな事業が実施されていくということで、今後の瀬戸市がどのように変わっていくのか、これはやっぱり非常に楽しみなところですよね。じゃあ、続きまして永江君夫副委員長にお伺いいたしますけれども、まずこの予算対抗説明に対して議会の皆さんからの代表質問、こちらも行われるんですよね。
はい、瀬戸市議会では市長の予算対抗説明を受けて、はい、代表質問を行うこととなっています。はい、今回の3月定例会でも各会派の代表者によって代表質問が行われます。はい、瀬戸市のこの先10年間の計画を実現していくための最初の年ということで、議会といたしましても、はい、市民の皆さんの声を代表して市長に質問を行っていきたいと思っています。
はい、さあ、この3月定例会では市長の予算対抗説明、代表質問など、普段の定例会では行われない内容があり、また今回は特にこの第6次総合計画スタートの年ということで、これね、大変興味深いですよね。市民の声を代表した質問となることを、こちらをね、期待しております。さあ、次にですが、この3月定例会に提出される議案について、こちらも教えていただけますでしょうか。
はい、今回の3月定例会で提出される予定の議案をいくつかご紹介させていただきます。
はい、
まず瀬戸町人材応援助成金基金条例の制定の議案が提出される予定です。
はい、
この議案は地域産業の担い手の育成や確保等のため、奨学金返還の助成を行う基金の設置に対して関して定める条例であります。
はい、やっぱり全国的に見ても、ね、若い世代の人口を確保していく、これは大きな、ね、課題となっていますので、この奨学金の返還というこの事業、これはやはり有効な手段となることを、これで期待しております。この他にはどのような議案が提出される予定なんでしょうか。
はい、この他には老人ホームのスプリンクラーや防犯カメラの整備、はい、また民間保育所の非常通報装置の設置費用などを含んだ補正予算の提出が予定されています。
はい、でお子さんやそして高齢者の安全安心の支援も、こちらも、ね、しっかりと行って、やっぱりどの世代も住みやすい瀬戸市にしていただきたいということですよね。さあ、続きましては、はい、
はい、我々議会といたしましましてましましても、はい、市民の皆さんがより住みやすい街づくりを行っていきたいと思います。
はい、
また今3月定例会では議会からも議案を提出していくことを予定しております。
はい、市長からではなく議会から議案を提出することもできるんですね。ではどのような内容の議案を提出していく予定なんでしょうか。
昨年から私たちの所属する議会改革推進特別委員会で議論検討を重ねてまいりました 議会基本条例の制定について議案として提出していこうと考えております、
はい、その議会基本条例制定の議案が提出されるということなんですが、この議会基本条例というのは、これは一体どういったものか、こちら教えていただけますでしょうか。
はい、議会基本条例とは、はい、議会の最高規範として議会や議員の活動原則、はい、その他議会の運営に関する基本的な事項を定めたものです。
はい、
この条例の中には市民の皆さんと議会の関係や広報広聴を充実させていくなども規定しております。
はい、この議会基本条例が制定されれば、議会の皆さんはこの条例をもとに活動を行っていくということですよね。でまたこのような条例があれば、市民の皆さんとしても議会がこの何をやっているのか、また自分たちのために何をやってくれるのかということが、これが明確になるということですね。
はい、市民の皆さんには議会の活動がこの条例の内容に沿っていない場合には、はい、積極的にご指摘をいただけるような、いわば指標としても活用していただけたらと思っております。
はい、今のお話を伺っていますとね、議会だけでなくやっぱり市民の皆さんのための条例とも取れるわけなんですが、さあこの議会基本条例作成の過程には、これどのような形で市民の皆さんの意見が反映されているんでしょうか。
昨年この議会基本条例の案について、はい、市民の皆さんと議会と合同で勉強会を行いました。
はい、
その際には多くの市民の方にご参加をいただき、意見交換をさせていただきました。また本年の1月16日から2月16日までパブリックコメントを行い、この際にも市民の皆様からがたくさんのご意見をいただくことができました。
はい、しっかりと市民の皆さんの意見も反映して作られた条例なんですね。どのような議会基本条例が出来上がるか、これはやっぱり楽しみなところですね。
はい、今までにいただいたご意見をまとめて、はい、市民の皆さんのためになる議会基本条例を制定してまいります。
はい、こちらぜひ期待しております。さて話は変わるんですが、先日市民との意見交換会が開催されたと伺っておりますが、そちらの内容についても教えていただけますでしょうか。
はい、今回の意見交換会は委員会ごとに開催しました。
はい、
総務生活委員会では防災について、はい、厚生文教委員会は小中一貫教育について、はい、都市活力委員会は歴史文化事業についてをそれぞれテーマとして意見交換を行いました。
はい、それぞれの委員会でテーマを設けて意見交換会を開催されたということなんですね。以前にもね、委員会ごとの意見交換会が開催されていると思うんですが、今回も以前と同様に全ての市民の皆さんを対象として開催されたんでしょうか。
今回は防災と歴史文化のテーマについては、はい、議会として現状把握と課題抽出がしっかりとできるよう、現場で活動している人や専門知識を持つ人との意見交換を行い、
はい、
また小中一貫教育のテーマについては、さまざまな地域さまざまな年代の方から多様なご意見をいただけるよう、すべての市民の皆さんを対象に意見交換を行いました。
はい、今回は新たな取り組みとしてあえて対象者を絞って意見交換を行った回もあったということなんですね。この対象者を絞ったということで、今まで見えなかった発見もあったかと思うんですが、実際にやってみていかがでしたか。
そうですね、今回初めてこのような形で意見交換会を開催しましたが、はい、対象者を絞ったことで、うん、今までの議会報告会や意見交換会にはご参加いただけなかったからもお話を伺うことができたり、
はい、
また実際に現場で活動している方々との意見交換を行うことがで、現状における課題などの生の声を伺うことができました。
はい、現状の課題やまた市に対する要望などは、やっぱりね、現場で活躍されている方々から伺うことでより明確になっていきますよね。これも今回のような対象を絞った意見交換会の成果の一つと言えるのではないでしょうか。では小中一貫教育について、こちらはいかがでしたか。
はい、小中一貫教育については、はい、60名以上の大勢の方々にご参加をいただき、さまざまなご意見をいただきました。はい、今後の瀬戸市の将来を担う子どもたちの教育のことであり、 瀬戸市にとっても重要な課題です、はい、市民の皆さんの声ができる限り反映されるよう議会としてもしっかりと議論していきたいと考えております、
はい、この意見交換会のやり方を工夫して市民の皆さんの意見をより一層吸い上げられるよう、まあ、そんな意見交換会これからもぜひ開いていただきたいところですね、はい、さあ続きましては、はい、
はい、議会基本条例でも、A、市民の皆さんの多様な意見を把握集約することに努めることを規定しています、はい、これに沿った活動を行っていきます、
はい、この議案審査だけではなくて議会基本条例の制定やまたこういった意見交換会の新たな取り組みなどやっぱり積極的に、ね、議会改革に取り組んでいる議員、まあ、そして議会の皆さんですね、この議論の様子やまたさまざまな取り組みぜひ多くの方にご覧になっていただきたいですよね。あのご都合の許す方はぜひあの現在開催中の3月定例会のこの審査の様子もご覧いただきたいと思うんですが、この議案を審議する本会議やまた委員会の様子、これはあの誰でも傍聴することができるんでしょうか。
はい、本会議の市議会の本会議や委員会はどちらも傍聴ができますのでぜひご覧をいただきたいと思います、
はい、
また会議の様子は瀬戸市のホームページからライブ中継を見ていただくことができます、
はい、
録画映像や会議録も順次公開していきますのでご興味のある方はぜひそちらの方でもご覧をいただきたいと思います、
はい、インターネットからこのライブ中継また録画配信で会議の様子を見ることができるというのはやっぱりあの我々市民にとっても本当にありがたいことですよね。またあのグリーンシティケーブルテレビからも本会議の様子がこれこちら放送されるんですよね。
はい、本会議の代表質問一般質問の様子がグリーンシティケーブルテレビの録画放送でご覧いただけます、
はい、
3月定例会の放送日時は3月7日から3月10日にかけて行われる代表質問一般質問の様子が3月11日から3月14日のいずれも午前9時から放送されます、
はい、
またこれらの再放送が3月26日の午前9時から放送されます、はい、詳しくはグリーンシティケーブルテレビから配布される番組表をご覧いただけたらと思います、
はい、ぜひ多くの方にですねやはりこうしたものを利用していただいてご覧いただきたいと思いますし、やっぱりできることならお時間のある方は直接議場に傍聴にお越しいただくとより一層ですね、実際に目の前で繰り広げられますですね代表質問や一般質問など白熱したやり取りもご覧いただけるのではないかと思いますので、ぜひぜひまた議場の方にもお越しいただけたらと思います。
よろしくお願
いします。はい、よろしくお願いをいたします。今も、ね、ご紹介いただきましたけれども、ぜひ市民の皆さんにこういった本会議そして委員会を見ていただいて興味を持っていただきたいと思います。そして市議会でのこのさまざまな質問や審査議案がより良い瀬戸のまちづくりにつながっていくことになると思いますので、ぜひ今後も議会の皆さんの活躍に期待していきたいと思っております。さあ本日はですね、瀬戸市議会議会改革推進特別委員会の藤井敦康委員長とそして永江君雄副委員長にお越しをいただきまして、瀬戸市議会からのお知らせをしていただきました、ぜひこの私たちが住んでいるこの瀬戸の町また将来のことが話し合われておりますこと瀬戸市議会、ぜひぜひ皆さんね実際にご自身の目で直接議場にお越しいただいても結構ですし、インターネットやまたグリーンシティケーブルテレビなどをご覧いただいてですね、ぜひご注目いただきたいと思います。さあ次回の市議会からの情報は3月28日火曜日のこの時間に放送を予定しておりますので、ぜひこちらも、お聞きいただけたらと思います、今日はですね議会改革推進特別委員会の藤井敦康委員長そして永井君雄副委員長にお越しをいただきましてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸市議会からのお知らせでした。